そんな雑貨店。さあ始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、いらっしゃいました。
今週も編集からの引き続きハワイについてお話をしていくわけなんですが、今回ね、雑貨店第60回目なんですよ。
お、
なんと記念すべきなのかどうかはよくわかりませんが、
まあ切り番ですね。
だったら50回に記念しろよって話もありますけれども、
いやいや、50回は忘れてましたしね。ま
あ、忘れてましたからね。60回ということで、今回からですね、
はい、
新装開店です。
お、
今回から30分という稼がなくなります、
うん、おお、
これまでね、いろんな関係上30分でっていう区切り方をしてたんですけれども、
はい、
うんうん、はい、この稼がですねなくなりまして、いろいろね、もっといっぱいお話したいなと思ってたんですよ、
はい、
で我々のそんなプロジェクトのリーダーの竹内さんにね、ちょっとご相談申し上げましたらば、
うんうん、
恐る恐る言ったんですよ。30分じゃなくてもいいですかねって言ったら、いいんじゃないかなっていうふうに軽く喋りたい放題ですよ。
やりましたね。
もう5時間だろうと6時間だろうと。
うん、それはお付き合いするこっちが辛い。
そうですね、多分ね、そこまでやると竹内さんに怒られる。
うん、
なので、一応30分目安にやりますけれども、
はい、
超えちゃうかもしれません。
うん、
というわけで新装開店なのに前回から引き続きという若干中途半端な感じで、
わけが分かりませんね、
お送りしてみたいと思います。
はい、
じゃあそろそろ始めてみましょうか。今週も都内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
記念するかのようにね、完璧なタイミングだったと思う。今ね、自分が喋っただけなんじゃないかと思うぐらい下平さんとの声がね、ピタッとあった。
おお、素晴らしい。
これを自画自賛と言わずして何と言おう。
そんな雑貨店。
さあさあ、それでは下平さん、
はい、
新装開店そんな雑貨店本編行ってみたいと思いますよ。
はい、
今日はね、ハワイはハワイでも、
うん、
ハワイのね、歴史についてお勉強してみたいと思うんですね。
はい、
前回はね、ハワイの、まあ、地理編でしたね。基礎情報、地理編、こんな島があってでした。で、今回は歴史ということで、はい、ハワイってね、今はどこの国のものですか？
ハワイですか？アメリカじゃないんですか？
そうですよね。アメリカ合衆国の第50番目の州ですね。うん、
はい。
その前は、どこだったかご存知ですか？
え？その前？
はい。
え？え、どこだろう？イギリスとか？
これはね、僕の聞き方が悪かったかもしれない。どこのものでもないんですよ。
あ、なるほど。
アメリカの前はハワイ王国だったんです。
はいはい。
独立国だったんですね。
うん。
で、それがですね、1778年、イギリスのジェームズ・クック船長により、はい、例のごとく発見されるわけなんですね。
はい。
これはね、もちろん西洋の味方ですので、もともとね、そこに人はいましたので。
はい。
じゃあ、いつから人がいたのかって言いますと、
うん、
今からね、3000年くらい前にはちょくちょく人が来ていたようなんですよ。ポリネシア人と言いましてね、ポリネシアの人たちが3000年くらい前からちょこちょこハワイ諸島には来ていたようです。
うん。
で、定住するようになったのは、紀元後、900年頃。
うん。
まあ、今から1100年くらい前になりますかね。
うんうん。
で、ハワイってね、ちょっと、お手元に地図のある方とかは開いて見ていただきたいんですけども、はい、下平さんはね、うん、もしお手元にあったら見ていただいて、なければ、ちょっと想像してみてください。
はい、うん。
太平洋の真ん中、ちょっとアメリカ寄りの方、東側に、ポツンポツンとあるのがハワイなんですよね。
はい。
周りは何ですか？
え？
ハワイ諸島の周りは何ですか？
海。
海ですよね。
うん。
島ないんですよね、周りに。
ないですね。
どうやって来たんでしょうね。
え？え？ニョキニョキっと。
ニョキニョキっと？
ニョキニョキ。
それは島でしょ？
ニョキニョキ。
ポリネシア人。人々、人々。
え？
人々ニョキニョキ生えてこない、生えてこない。島から生えてこないな、あの人たちは。
あ、違うんですか。
もうね、その昔はもちろんね、飛行機ありませんし、
はい、
大きなね、船もありませんので、どうやってあの島にたどり着いたかって言いますと、もともとはね、あの、オーストラリアとかニュージーランドとか、あっちの方には島がポツポツありましたので、
はい、
島自体にね、ある程度までは渡ってくるんですが、そっからね、何千キロも離れてるんですよ。
そうですよね。
で、どうやってあの島にたどり着くかと言いますと、まずね、鳥を見つけるんです。
はい。
で、鳥が飛んでいく方向を見て、船で追いかけるんですね。
お。
でもね、当然見失うじゃないですか。
はい。
でも、あっちの方に陸地があるはずだって、一生懸命一生懸命漕いで行ったり、風を受けてね、こう、船を走らせていくわけなんですね。
はい。
で、もう食料も水も尽きるなっていう頃になると、その場所を覚えておいて、自分たちが元々住んでいた島に戻ってくるんです。で、翌年、去年行ったところまで船をあらかじめ出しておいて、で、また鳥が来るのを待ってるんです。
はい。
で、鳥が来ると、よし、鳥が来たって言って、今度またそれを追いかけるんですね。
はあ。
で、また限界まで行きます。
うん。
で、食料も水も尽きるなって頃になると、また帰ってくるんです。
はい。
翌年またっていう風にして、繰り返すんですよ。これも何度も何度も。で、ちょっとずつちょっとずつ到達距離を伸ばしていって、まだ鳥が向こうに行くぞっていうのを何度も繰り返して、ようやく発見するんですね。でもね、ハワイのポリネシアの方々、
はい、
文字をね持たない文化だったので、正確なことがね伝わってないんです。でどうやって文化とかね伝統を伝えているかっていうと、もちろん伝承、口伝えとかね、あるいは踊りとかで伝えたり、それからねペトログリフって言って絵文字を使ってたんですよ、今ね絵文字はね我々もお世話になってますけども、
はい、
顔文字とかねいろんなマークがついてますが、これをねペトログリフって言うんですね。
で、
ハワイのね絵文字ペトログリフって結構有名でね、
はい、
あのお土産で亀の絵がついたアクセサリーとか見たことないですか？
あります。
あれがねペトログリフなんですね。
お
ー。ちなみにねハワイ語では亀のことをホヌって言うんですよ。で、ああいうのがハワイ島あるいはハワイ諸島のいろんな岩とかにね書かれていたり今でもします、で、文字を使ってなかったもんですから詳しいこと正確なことはわからないんですが、それでもねそうやって人々暮らしていて、1778年、イギリスのジェームズ・クック船長がやってまいります、でやってくるとですね、ハワイの人たちはクック船長をね神様だと思うんですよ。
え？
あのねクック船長もちろんイギリスから来るでしょ、大きい船で来るんですよ。
はいはい。
でしかも服もね自分たちとは全く違う、まあポリネシアハワイに対し腰身のとかね、そういう服ですんで、ああいう西洋風の服見たことないですよね、で大きい船でやってくるので、しかもマストがねドーンとでっかかったりするじゃないですか、あれは神様に違いないって言って大歓迎するんです
お
ー。でもねこれってクック船長結構経験してたらしくって、やっぱりこの、ま、見たいっていう言い方はねちょっとやっぱり西洋からの見方なので失礼なんですけども、そういった島に行って神様が来たって勘違いされることよくあったらしいんですね、クック船長慣れてるんですよ神様のふりをするのに。でそうなんだ俺神様なんだよと言ってですね、さんざっぱら好き放題するんですよまあ食べる飲む、そしてねとても和田の口からは言えないようないろんなお板をしちゃいます。もちろんクック船長だけなんですよ、もうね船員たちが寄ってたがっておいたをしちゃうわけなんですよ。
ああ、神の使いですからね。
そう、それでも原住民の皆さんはいや神様だからって言って接待してくれるんですね、でねクック船長たちはそのままバイバイって言って帰っていきます。
え？
いや食った飲んだ楽しかったバイバイと。
ほう、あ、まあ神ですからね、
神ですからねでお見送りもしてくれるわけなんですよ、さようなら神様と。 ところがね、まあ悪いことはできませんよ。クック船長の船団ね、ハワイ諸島を出てから数日で嵐に遭いまして、
はい、
船が壊れます、
うん、
で修理のためにハワイ島に戻ってくるんですね、
うん、
するとね、もともと原住民たちね、おやちょっとおかしくないかと思ってたんですよ、
うんうん、
まずね、あんな好き放題するものかいと神様が、
はいはいはい、
しかもね、船が神様の船が嵐で壊れるっておかしくないとでこれおかしくないですかって指摘をしたんですね、
うん、
そしたらね、クック船長たち逆切れですよ。何言ってんのお前たちと神様じゃーと、それはおかしいだろうってことになって、はいはい、戦いになってクック船長が死亡します、ここで、
うん、あら。
でね、その後50年ほど経ちまして、はい、1820年頃から今度はアメリカから宣教師が移り住むようになってきました。
お
ー、大体ね、最初に宣教師が行ってね、
うん、
次に軍隊が行ってね、
うん、
最終的に政府が出てってね、征服しちゃうんですね、
うん
うん、で、この方々、まあ、もちろんね、善意からなんですよ本当はね、
はい、
あのキリスト教を広めようとして渡ってきてくれたんですけども、うん、それでもね、ハワイ固有の文化をこれは野蛮だよっていう風にして徹底的に禁止弾圧するんですね、うん、
はいはいはい、
フラダンスもね禁止されたんですよ。これはなんかね、戦場的、まあね、こう浴場を誘うような踊りだから、うん、よろしくないってね、禁止されちゃう、
うん、
またね、アメリカから見るとハワイってね、とってもとっても重要なところにあるんですね、
うん、
まず太平洋の真ん中にあるでしょ、
はい、
戦略的に重要なんですよね、
うんうんうん、
今後アメリカがアジアとかに出ていこうってなった時にはもうここに基地がないと、
うん、
あの直接ね、到達アジアまでできなかったので、この当時は、
うん、
なのでここに基地を置いておきたいっていう意思もありまして、ここを、
はい、
まあ、アメリカのものにしたいなって思い始めるんです、
うん、
でですね、ハワイ在住のアメリカ人がクーデターを起こして奪い取ることになります。
おお。
だからね、ハワイの人たちがアメリカに加わりたいって率先して言ってくれたわけではなくって、
うん、
クーデターだったんですね、
うん、
で誰がクーデターを起こしたかって言いますと、アメリカ人宣教師のね、子供たち、
うん、
この人たちね、もうすでにハワイ島でね、大儲けしてたんですよ。
はい。
あの前回もね、サトウキビの話とかちょっとしましたけれども、
うん、
サトウキビ畑を作ってね、
うん、
でそこで先住民を雇って、まあ雇うって言ってもね、安い金で猫を使うんですよ。
うんうん。
でその当時先住民約40万人いたと言われてるんですが、でこの人たちを使って、はい、まあ暴利を貪ってたんですね。
うん。
でさらにね、この宣教師と息子たちこんなこと思いつくんですね。ハワイは今ハワイ王国として独立国じゃないか、
うん、
で独立国だとアメリカとのやり取りは貿易になるので関税がかかっちゃいますよね。
そうですね。
でこの関税がある分だけ儲けが減ってるよと、
うん、
じゃあ関税なくすにはどうしたらいいんだろう、アメリカに併合しちゃえばいいんだと、
うん、
なので政権を奪うべくクーデターを起こします。
はい、
またねこの当時はね、タイミングがいいのか悪いのか米西戦争と言いましてね、
はい、
アメリカとスペインが戦争を起こすんですよ。
う
ん、1898年のことです、
はい、
でフィリピンとかグアムとかにね、その辺もスペインからアメリカのものになっていきまして、
うん、
やっぱりアジアにねどんどん出ていくためにハワイがアメリカ欲しくなっちゃったんですね、
うんうんうん、
でそのクーデターの後、まあ、ちょっといろいろあるんですけども、
うん、
そのクーデター認めて1900年、アメリカへの併合が決まりました。
はい、
こっからですね、ハワイが我々の知ってるハワイにグググッと方向転換して近づいてくるんですよ。
はい、
それまではね、やっぱりサトウキビだとかパイナップルだっていうのを作ってそれを輸出して大儲けっていうとこだったんですけども、うん、
はい、
どうもねこれがうまくいかなくなり始めるんですね。
うん、
もう第二次世界大戦後なんかは特にね、サトウキビが他の国でも作られるようになりまして、
うんうん、
で新しい産業としてパイナップル始めてみたんですが、それも他の国に追いつかれちゃって、
はい、
じゃあ今後どうしたらいいかねと思い始めたところ、観光だと、
うん、
でもね観光ってもうこの当時ねハワイねちょっと行われてたんです。
はい、
もう1920年代、1927年にはロイヤルハワイアンなんていうね、ワイキキでね非常に目立つピンク色のホテルがあるんですが、
うん、
そののができて観光地化はちょっとしてたんですけども、
はい、
これはねお金持ち用だったんですね。 じゃあお金持ちに憧れる下平さんに、
はい、
クイズ、ブルジョワ下平
来たよ。はい、
さあ、この当時もちろん正確な金額ではないんですけども、
うん、
1920年代だったらば、ハワイに一回行くとブルジョワたちはどれぐらいお金を使っていたでしょう。一回の旅行で。一回の旅行で、まあ、これぐらいの金額を使って帰ってくるよっていうのがね、大体記録残ってるんですが。
うん。
さあ。あ、円でいいですよ。おいくら万円くらい？
100万とか？
ああ、もうね、正解と言ってあげたい。だってゼロが1個足りないだけだもん。1000万。
そんなに？
一回の旅行で1000万円。
ありえないです。
超ブルジャーでしょ、
うん、
で、こういう観光旅行に使われてたんですけども、
はい、
これじゃあやっぱりね、来る人限られるわけなんですよ、
うんうん、
なので大衆観光へ恥を切るわけなんですね、
はい、
あ、ちなみにね、そうそう、オアフ島、みんなが行くね、ワイキキなんかのあるオアフ島、
はい、
そのオアフ島のね、真ん中にあるドールプランテーションっていう、うん、ドールってあのパイナップルで有名でしょ、
はい、
あの、このドールプランテーションを作ったジェームズ・ドールさんはですね、
うん、
王国から変わったハワイ共和国の初代にして最後の大統領、サンフォード・ドールのいとこにあたります。
おー。
こういったね、方々が中心になって観光やったので、うん、最初はブルジョワ。で、それから大衆観光へと、うん。で、大衆観光に舵を切るんだって言っても、
はい、
急にみんな来てくれないじゃないですか。もともとね、そんな一回の旅行で1000万使う人々が行くとこですから、
うん、
じゃあどうしようかねって考えた時に、サトウキビとかね、パイナップルで蓄えた資本をまずね、ホテルとかゴルフとかの観光に投資して、
うん、
ホテルのね、数が増えればやっぱり単価は下がっていくのでね、部屋あたりの、
はいはい、
で来やすくなるわけですよ、
うん、
で他にもね、このサトウキビとかパイナップルで蓄えた資本を投下した先があるんです。
うん、
さあ、クイズ、下平第2問、大衆観光に舵を切ったハワイ、
うん、
いろんな人に来てほしいので、ある分野に投資して、さあみんなハワイにおいでよってやるわけなんですね。さあ、どんなことに投資したでしょう。まあ、何をしたかと言ってもいいですね。人々をハワイにどんどん呼ぶために
何をしたか、
どんなことをして、さあハワイに来いとみんなに訴えかけたんでしょう。
ありていに考えればカジノとかですか。
カジノはハワイにはありません。
違うんですね。なんでしょう。
世代的にはね、我々よりもやっぱりもっと上になりますね、直接これがわかるのは。
世代、
ヒント欲しいですか、はい、ヒント
欲しいです。
もみあげ。
え、
さあ、ビッグヒント出ましたよ。
もみあげ、
もみあげ、
もみあげ、もみあげで考えて、思いつくのはプレスリーぐらいなんですけど。
もう正解でいいです。
いいですか。
あの、
はい、
ハリウッドに投資して、
おお、
ハワイが舞台の映画をバンバン作ったんです。
なるほど。
当然ハワイの映画っていうとエルビスが、
うん、
ね、思い浮かぶ人も多いなって思うんですよ。じゃあ、もうね、30分番組じゃなくていいので、もうこの辺やりますか。最後まで頑張っていいですか。
どうぞ。
そうなんです、エルビス・プレスリーとかね、そういったハリウッドの映画産業に投資して、うん、ハワイが舞台の映画をね、いっぱい作らせたんですよ、
うんうんうん、
だってそもそもね、エルビスってミシシッピの出身ですからね。
はい、
ハワイ関係ないんですよ。
関係ないですね。
そう、でも今大人気だからって言って、エルビス主演でハワイの映画を作らせて、で、
うん、
みんなに憧れさせて来るようにさせたんですね。
うん、
でね、まあ、僕らもプレスリーって世代ではないのでピンとこないと思うんですけども、
うん、
どれぐらいすごかったかというと、
はい、
プレスリーがね、ハワイでアロハフロムハワイっていうライブ番組を作ったんですね、
うん、
で、これどれぐらいの人間が見たかって言いますと、
うん、
アポロの月着陸よりもたくさんの人が見てます。
おー、すごい。
もうイメージとしてはね、アポロの月着陸って地球の半分の人が見たぐらいのイメージあるでしょ、
うんうんうん、
それよりたくさんの人が見たと言われてるんですね。
それはすごい。
そのプレスリーがハワイで映画撮ってるわけですから、
うん、
そりゃね、みんな憧れていくわけなんですよ、
うんうん、
で、このハワイですけども、日本ともね、非常に深い関係がやっぱりありましてね。
はい。
それはもちろん今ね、お正月になると芸能人がいっぱい行きますし、
うん、
一般の人もね、ハワイちょっと頑張って行ってくるって多いと思うんですが、
うん、
以前から、昔からね、ハワイと日本って深い関係がありましてね。
はい。
やっぱり一番最初は日本からの移民ですよね。
うんうんうん。
でね、ハワイって日本以外からも移民が多いんですが、
はい。
ハワイにね、移民が多かったのにはちょっと悲しい理由がありましてね。
うん。
さっき申し上げましたサトウキビ畑とかね、パイナップル畑とか、
はい、
大規模農場プランテーションっていうのを作ってね、
うん、
ここで農場主はヨーロッパとかアメリカから来た人たちなんですけども、
はい、
で原住民の方たち、先住民といった方がいいんですかね、の人たちを使って、うん、まあ仕事をしていた、畑仕事させていたわけなんですね、
はい、
ところがね、うん、ヨーロッパアメリカから来たこの人たち、
うん、
持ち込んで欲しくないものを持ち込んじゃったんですよ。
ん？
病気。
ああ。
ね、ハワイはね、冒頭言いましたけども、絶海の孤島なのでね、はい、
うん。
もともとそういった病原菌が存在しないんです。
はい。
で、病原菌が存在しないということは、免疫もないんですよね。
うん。
で、もともとはね、40万人いたと言われてる先住民なんですけども、
はい。
100年でね、4万人に減ってます。で、そうすると、プランテーションで働く労働力が足りないんですよ。
はい。
で、農園作ろうと思ってたアメリカ、ヨーロッパから来た人たちにとっては労働力不足になりますんで、うん、
はい、
そこで世界各国から移民を募ったという歴史があるんですね。
うん、
で、日本からね、移民が最初に行ったのは、1868年、うん、明治元年なんですね。
はい。
で、この年移民していった人たちのことを元年者というそうです。でこの時ね、どれぐらいの人がハワイに行ったかっていうと、
はい、
150人くらい。
うん。
この150人の移民契約っていうのはね、
はい。
明治元年にハワイには行ってますけども、契約自体はね、うん、江戸幕府と契約結んでるんですよ。
おお。
ハワイ政府がね、江戸幕府と契約結んで行ってますね。
はい、うんうん。
で、到着した時には江戸幕府なくなって明治政府になってるんですね。
うん。
で、明治政府としては、そんな契約知らないよと。江戸時代に結んだもん、政府変わっちゃってんだから、それ無効だよって言って、移民帰ってこいって言うんですね。
はい。
ところがね、移民の人たち、帰ってこないんです。
え？
150 人のうちで40人くらいしか帰ってきません。
なんでですか？
帰ってきそうでしょ？
うん。
でもね、もともと、日本でね、食い詰めちゃった人たち。日本にいてもって人たちとか、それからね、うんうん、農家の次男三男。
はい。
まあ、昔の日本はね、長男が遺産を相続全部しちゃって、で、畑とかね、うんうん、こういった土地も全部相続して、次男三男はどっか他に行くってことが当たり前でしたので、
はい。
こういう人たちがね、移民で行ってたらしいんですね。
うんうん。
そうすると、もう日本帰ってもしょうがないよと。
うん。
ましてやね、この当時、日本人の年収は、まあもちろん上下ありますけども、年収ね、
はい、
1年間で10円ほどだったと言われてるんですね。
うん。
さあ、時間に制限がないといろんなことができる第3問です。クイズ、下平。
はい。
この当時の日本人の年収は10円ほどでしたが、
うん、
ハワイに行くと年収はいくらくらいになったでしょう。
5倍の50円。
ああ、下平さんはまだまだブルジョワにはなれない。年収200円以上です。20年分の年収が得られたんですよ。
一気に。
そうなんです。そりゃ行くでしょう。
行きますね。
行って帰ってこないでしょう。
行きますね。
そうでしょ
う、うん、
でもね、もちろん、労働大変なんですよ。
はい。
12時間労働とか当たり前ですからね。
うんうん。
しかも、給料からいろんなものを天引きされるんですね。で、実際に200円もらえたかどうかはちょっと怪しいんですけども、
うん、
まあ、それでもね、帰らんっていう人たちはたくさんいたわけなんですね。
日本にいるよりは多分、 恐ろしく稼いでたんではないですかね、
うん、そうですね、稼げる人はねどんどん稼いだと思います、うん、でその後改めて明治政府と移民に関する条約が結ばれて、はい、1929年までに3万人くらいの日本人が移民してます。
おお。
実際にはね1924年にハワイ移民法っていうのができまして、うん、
はい、
それ以降はね移民は不可能になったんですけれども、
うん、
その後もね数百人ポロポロポロポロ移民してますんで、1929年までに大体3万人くらいが移民したというふうに言われてます、う
ん、
で3万人いるでしょ、
はい、
当然向こうで結婚してね、
うん、
子供産むわけですよ、
うん、
そうすると第二次世界大戦前にはもう12万人くらいの日系人がハワイで暮らしていたんですって、うん、この当時ね惚れ惚れ節っていう歌がハワイで歌われてまして、
うん、
こんな歌詞なんですね。行こかメリケン帰ろかジャパン、ここがシアンのハワイ国。1900年にハワイがアメリカに併合されまして、
うん、
併合されるとねハワイからアメリカに自由に行くことができるんですよ、うん、
なるほど、うん、
なので仕事もきついし大変だけども異国の地だし、でもこのまんまいればアメリカに、あのメリケン国に自由に行けるようになる、
うん、
だからアメリカに行こうかな、それとも帰ろうかな、日本にどうしようかなってハワイで悩んでるんだぜっていうね、まあ、労働家ですね、うん、
はい、
こんなのが打たれたそうです、
うん、
でここで帰ってきた人たちはある意味救われるんですが、
はい、
第二次世界大戦が始まるでしょ、
うん、
強制収容というのがねアメリカでは始まるんですよね。
ああ、なるほど。
そう、アメリカ本国ではですね日系人はもう片っ端から、うん、特にね西海岸では、
うん、
西海岸から100マイル以内の日本人は全員強制収容所入りと。ところがハワイではですねこれがほとんど行われません、
うん、お
まずねハワイはその当時人口の 40% が日系人なので、
うん、
全員の強制収容ってね非現実的なんですね。
無理ですね。
無理なんです、
うん、
で日系人社会の中心的役割を担っていた例えば先生教師とかね、
はいはい、
それから新聞記者などの1200名くらいが強制収容されはしますが、
うん、
他はね強制収容されないんですよ、う
ん、
でこれをまたねハワイにその時はねエモンズ司令官っていう人がいらっしゃるんですが、
うん、
このハワイで一番偉い人司令官はね、
はい、
ハワイではそんなことはしないんだって宣言して、
うんうん、
これね恩に着せるんですね。本当は事実上強制収容不可能なんですよ全員なんて、
うんうんうん、
でアメリカ本土ではそんなことやってるけどもハワイではそんなことしないって言ってうまいことね恩に着せるわけなんですよ
はいはいはい。
日本人ってそういうのをこう重く受け止めちゃうじゃないですか。
重く受け止めますね。
恩義は返さんとと、
うん、
でこれがまたね不幸なことにつながっていくんですよ。第二次世界大戦中ね日系人部隊というのがアメリカ軍の中にはあるんですね、はい、
うんうん、
特に大戦末期米軍はね日本人部隊を作ろうとしたんですよ、
うん、
で日系人だったらば強制収容されちゃってるけども、
うん、
そっから、まあ、アメリカに協力して忠誠心を示せとやるんですね、うん
うん、はい、
でもね本土の人間は強制収容所から、日系人部隊にほとんど参加していません。
え？
映画なんかだとね、
うん、
やっぱ盛り上がるんですよ強制収容されてる中から、うんうん、いやでも俺たちはアメリカ人だから俺たちの母国はアメリカなんだだからアメリカのために戦おうぜって言って祖先の住む日本と戦うっていうのは盛り上がるんですけども、
うん、
そんなことはですねあんまりしないわけなんです。だって俺たち強制収容されてるんだぜと。
あ、
なんでましてや兵隊に行って死に行かにゃいかんのだと、
うんうん、
ってところがねハワイ強制収容されてないですよね。
そうですね、
恩に着せてますよね。
うん、
じゃあ俺たちがって言って率先して米軍に参加していくんですね。またねハワイの日系人って集団性が高かったんですって。さっきから出てきてるプランテーション大規模農場ね、はい、ハワイのねプランテーションっていろんな民族を混ぜて仕事させるじゃなくって民族ごとにプランテーションで仕事をさせてるんですよ、う
ん、
そうするとねゼネラルストライキって言って大規模なストライキを防げるんですね、
は
い、
うん、
あのいろんな民族混ぜちゃうと まあ、民族ごとに言葉通じなかったりもするし、文化的風習も違うので、
うんうんうん、
一つの農場の中でちっちゃい分断は起こるんですが、
うん、
いざじゃあ俺たちのこの農場でストライキやろうってことになると、なんでしょうね、他の民族も巻き込んでストライキ起こっちゃうんですね。でも民族ごとにプランテーションで働かせてれば、
うん、
そこのプランテーション、そこの民族だけはストライキやるかもしれないけども、
うんうん、
全体としてはストライキが起こらないってことになるんですね。でこれが逆に働いて民族ごとの集団性が強くなってしまっていたので、
うん、
俺たち日系人みんなで米軍に参加しようぜって言って一斉に参加するんですよ。
はい。
442部隊って言いましてね、
うん、
日系人部隊なんですけども、これのほとんどはハワイの日系人が構成してました。
は
あ、ね、危険な戦場ではね、真っ先に先頭に立たされるんですよ。
はいはい。
でまず、はい、ジャパニーズって言われて、はいってこう、うん、今だとね、もう当然こんなものはね、あの軍規違反と言いますか、うん、
はい、
人道、まあ、戦争で人道もねえだろうとは思うんですけども、
うん、
人道に戻る行為ということで禁止されてるんですが、それでもね、やっぱりこの当時は日系人、日本人っていうのはもう、まあ、蔑視されてたんですね。
うん、
でまずはジャパニーズって言って先頭に立たされるってことをやらされてました。
うんうん。
でこういう資料はですね、ホノルルにアーミーミュージアム陸軍博物館っていうのがありまして、ここに行くとね、はい、見ることができます。でさらに時々ね、あの442部隊の生き残りの方っていうのがいらっしゃってて、うん、話を聞くこともできます。
へえ、うんうん。
またね、このハワイのアーミーミュージアムってね、
うん、
入り口のところにね、戦車が置いてあるんですよ。
ほう。
その当時の米軍の戦車と、その当時の日本軍の戦車。
う、は、ん、
い。もうね、話にならないくらい違う。
ええ。
あの、米軍の戦車はいわゆる僕らがイメージするようなね、あの、はい、戦車っていう形してるんですよ、うんうん。
はい。
なんかね、日本の戦車はね、色使いのせいもあるんだけども、
うん、
ちょっとした樽。
え？
樽からね、方針伸びてる感じ。大人と子供の違い、勝てない。こういうのも展示されてますんで、ご興味のある方はぜひ行ってみてください。
はい。
それからね、ハワイの移民の生活なんかは、うん、ホノルルにあるハワイ日本文化センターっていうところがあって、そこでね、うん、知ることができます。
お
で最新情報ですけれども、
はい、
つい最近ね、ハワイの強制収容所っていうのが見つかったんです、うん。
お
ハワイではね、あの1200人くらいしか強制収容されませんでしたよってお話ししましたけれども、
はい、
まあ、それでもね、強制収容されていて、
うん、
で戦後すぐにね、その強制収容所の資料とか場所とかがね、分かんなくなっちゃったんですね、
うんうん。
でようやくつい最近見つかりまして、
はい、
オアフ島のね、真珠湾の西側、うん、ホノウリウリっていう地域がありまして、
はい、
このホノウリウリっていうところに強制収容所があったということが分かって、
うん、
でもう草ぼうぼうに生えちゃってましてね、半分ジャングルの中みたいになってるんですけども、
はい、
今ここをですね、発掘調査中で、今後保存して一般公開したいっていう風にして目指してます、
うん。
でね、ひどいとこだったんですよ。このウリウリってね、
うん、
ハワイの言葉で暗い入り江って意味なんですよ。もうね、蚊とかね、いっぱいいるし、うん、蚊がいるってことはやっぱり病気をね、運びやすいんですよね。
はいはい。
で湿地ということもあって暗い入り江なのでね、うん、やっぱりね、衛生状態も悪かったと、
うんうん。
で英語ではね、ここのことをヘルバレイ、地獄の谷って呼んでたそうです。でこういったのも含めてね、ハワイもちろん楽しいとこですしね、
はい、
僕も大好きなとこですし、観光で楽しんで行ってくれればいいんですけども、
うん、
もしちょっと興味があったり、もうちょっと違う側面知ってみたいなっていうのがありましたら、まあこういうところに足を運んでみるのもよろしいんではないかと思います、はい、さあそれでは下平さん、
はい、
ハワイの歴史について今回お送りしてまいりましたけれども、
うん、
もうね、時間的余裕があるとね、
うん、
気持ちの持ちようが違う。もうね、ゆっくり喋れる。
お
でね、 時間的余裕があるとですね、メールもお読みすることができるんですよ。うん、
なるほど。
これまでね、本当にたくさんメールをいただいているんですが、
はい。
どうしてもね、お読みできなかったりするんです。
うん。
ところが、今回からですね、メールをお読みする時間的余裕もありますよ。
いいですね。
さあ、それではですね、メールをご紹介しましょうか。
はい。
この方はですね、ラジオネーム、よしやすさんからいただきましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先ほどそんな雑貨店第56回を聞き終わり、星の写真を撮ってみたくなり、コンパクトデジカメで北の空を撮ってみました。さて、番組の中で気になったことがあります。星の赤い色がちゃんと映るようにする改造は赤外線カットフィルターの除去で、ローパスフィルターとは別物ではないでしょうか。ローパスフィルターは番組で言われている通り、細かい縞模様や偽色を防ぐ目的でついていて、赤外線カットフィルターは赤色の一部とか赤外線を映らないようにする働きかと思います。また番組で紹介されていたビクセンのポラリエですが、販売されてすぐに購入しました。バリバリ活用はできていませんが、軽い天体望遠鏡などにも使え、写真だけでなく星の観測にも役立ちますよ、といただいたんですね。
はい。
なんとなくね、この方の声僕想像つくんで、こんな声じゃないかなっていうふうにやってみましたけれども。
うん、うん、
う
ん。
もうお分かりですね。そうなんです。そんな理科の時間 B という、そんなプロジェクトの中の一番組がありまして、そちらのね、パーソナリティの吉安さんからメールをいただきまして、はい、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
そうなんです。そんな雑貨店第56回でですね、さらにモテ女子になるための星空撮影講座というのをやりましたけれども、
はい。
話をした本がね、ローパスフィルターをカットする改造なんかもカメラの方であるんですよ、なんてお話しましたが、
うん、
そうですね、吉安さんが教えていただいた通り、赤外線カットフィルターっていうのを取って赤い光がより映るようにするっていう改造でしたね。
うん、
今ね、赤外線カットフィルターとローパスフィルターっていうのが一緒になっちゃってるのもあるんですが、正しくは赤外線カットフィルターを取ると赤い光より映るというようになる改造でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
またね、吉安さんはね、優しいんですよ。
うん、
続きがありましてね、
はい、
毎週の配信に取材にと大変なことと思いますが、ぽっくりなどとおっしゃらずに長く続けていただければと思っていますっていただいたんですよ。
あー、優しいですね。
ね、いろんなところに僕ね、うん、取材に行ったりインタビューしたりしてね、
うんうん、
あまりにもすごい方にインタビューできてしまったので
、うん、
下平さん、僕ぽっくり行くんじゃねえかと思ってなんてお話をしてたらば、それを聞いてくださってね、ぽっくりなんて言わないでっていう風にしてね、うん、もうね、本当ありがとうございます
ありがとうございます。
っていう一方でですよ、下平さん、
はい、
アメリカ在住の鈴代さんという方からもですね、うん、これ、
はい、
メールじゃないんですが、個人的にメッセージいただきまして、
はい、
この方からですね、ああ、あんたこらぽっくり行くよと、
うん、
ぽっくり行くからじゃあねっていうメッセージいただきまして、この方どなたかと言いますと、
はい、
私の姉ですまあこういう時ね、肉親は冷たいあんたぽっくり行くからね、じゃあねっていうメッセージをいただきましたので意地でもぽっくり行ってやるもんかと、
はい、
皆様の期待に応えられるように長いこと続けてやろうと思っておりますので、
はい、
気長にお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
気長に付き合っていただくためには長く続けていくためにはですね、
はい、
やっぱりメールが必要です。皆さんからのメールが我々のエネルギー源ですので、
はい、
じゃあ、ね、そのメールアドレス等を含めまして、下平さんからお知らせをお願いいたします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
いやー、真相回転、そんな雑貨店、いかがでしたかね。
うん。
もう時間枠
もね、時間の制約がないとね、
とらわれずにやってまいりましたがさあ皆さん、もう一つお気づきになりましたでしょうか、はい、今回からもう一つ前回までとは違っている点があります。これに気づいたら雑貨店マニア。
おお。
さあ、その回答もメールでお待ちしておりますので、楽しみにしておりますよ、はい、皆さん。
はい。
それでは今週はそろそろ閉店のお時間となりました。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。